おはようございます。高原豪一郎です。さて、アメリカの広大な自然国立公園に大津のヤギの群れが生息する一角があるそうです。実はこのヤギは野生であるにもかかわらず、どんなに人が近づいてカメラを構えても逃げていかないそうです。ただし、それは下から近づく時だけなんですね。上へ回ると猛烈に興奮して逃げていくんです。なぜかと言いますと、このヤギの唯一の特技は険しい岩場を上に向かって登っていくことだからなんですね。上だけがこのヤギの逃れ場であり安全圏。上さえ空いていたら、猛獣が来ようが人間が近づこうがびくともしないってわけですね。私たちも人生の中で四方八方から敵に囲まれ行き詰まってしまう時があるかもわかりません。でもその時でも上に、天に、すなわち神様に逃れの道を持っている人は、そのトラブルのただ中でも支えられるんですね。その実例とも言うべき人物、パウロという人物がいます。彼の書いた手紙を一箇所お読みしましょう。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。実はこの手紙はパウロという人が牢屋の中で書いた手紙なんですね。獄中書簡と言われています。彼にはですから自由がなかった。いつも看守に見張られている。まさに四方八方閉じ込められた状態で書いたのです。しかも悪いことを何もしてないのに投獄されてるんですね。もし自分が身に覚えのないことで犯罪者扱いされたら、もう悔しくて悔しくて、たとえ釈放されても一生恨みに思って生きていくんじゃないかと思うんですね。しかしパウロはこのピリピ人への手紙というこの書簡の中で喜びの躍動を伝えています。別名喜びの書簡と言われているぐらいの手紙がこのピリピ人の手紙なんですね。どうしてそんな中で喜びに満ちることができたんでしょうか。この箇所で、秘訣が書いてあると思うんですね。第一に、私たちの国籍は天にあるという希望が胸に燃えてたんです。私たちの本当の国はこの地上じゃないんだ、天国なんだって言うんですね。これはパウロだけではありません。実は日本にいるクリスチャンも国籍は天にある、すなわち在日天国人なんですね。天国という魂のふるさとを持ってこの地上にいるというわけです。この世というものの次に来る世界を自分の魂のふるさとにしているっていうんですね。かつてクリスチャン作家の三浦綾子さんはこう言いました。心の中に懐かしいものをいっぱい持って成長した人は、少々のことがあってもぐれたりそれたりしないって言うんですね。自分を打ち倒そうとするものが次々と襲ってきても、心の中に懐かしいものが浮かんでくる人は再び力を得ることができるって言うんですね。私はこの世の中は実に不公平だと思います。日本人はあんまり気づいてないかもしれませんけど、この国に生まれたという一点だけでどれほど不公平に良いものに恵まれているのか計り知ることができないと思うんですね。まあ50年以上戦争してない国って世界200の国の中でも本当に数えるほどしかないんです。日本は世界一長く生きれる国なんですね。個人として見たとき、まあ、ある方はひどい老い立ちであるというケースがあるかもわかりません。この世の不公平はこの世で全て終わると考えると本当に不公平に見えますね。でも死の次の世界で生産があるとしたらどうでしょうか。必ず帳尻合わせが来る時が次の世界である。この時にこの世の不公平はそんなに問題ではなくなるんですね。第2番目に、やがてキリストが救い主として迎えに来てくださる、私はそれを待ってるというふうに書いたんですね。外国で人質になってる人は特殊部隊が直接投下で迎えに来てくれる。この時は本当に待ち遠しいと思うんですね。それと同じように、天に帰ったキリストは再びこの世にやってきて、 クリスチャンを迎えに来るっていうんです。このキリストが再び天からやってくることを再び望むと書いて再臨って言うんですね。その時地上のクリスチャンは一人残らず一瞬にして地上から引き上げられて天に帰ると聖書は語るんです。すなわちこの地上のクリスチャンがある日突然一人残らず姿を消す時がやってくるんです。それはキリストが再び来る時なんですね。そんなことを信じられるかってある方おっしゃるかもわかりませんが、実はアメリカでこの数年1000万部以上売れた超特大のベストセラー小説があります。タイトルをレフトビハインドって言うんですね。どんな内容でしょうか。キリストの再臨によってクリスチャンがこの地上から忽然といなくなったというところから始まる近未来小説なんです。そんなものがどうしてベストセラーになるのか、どうして荒唐無稽な筋書きにならないのかと言いましたら、キリストの再臨という聖書に約束されている事柄を題材にした小説であるからなんですね。第3番目に、キリストの、すなわち救い主の眼差しのもとにあるということを信じているから、というんですね。天国を信じるということは、この世にあって全力を尽くして生きる最大の動機づけになるんです。先日私はあるスポーツライターの書いたエッセイを読み、痛く感動いたしました。それはアメリカンフットボールの名門大学の話です。その大学チームに万年補欠のジェリーという選手がいました。彼はなんと4年間でたった3分しか試合に出たことがない選手なんです。でも彼には感心すべきことが2つあって、1つは4年間一度も練習休んだことない。一番早くやってきて、一番遅くまで残って熱心に練習します。それから、実に父親思いなんですね。よくお父さんがキャンパスに来た時、腕を組んで友達みたいにして歩くんです。でもレギュラーにはなれない。このジェリーが4年生の時、1年のうちで一番大切な試合が続くシーズンの時がやってきました。ある晩、コーチの自宅のドアをノックする人がいる。開けてみると、半泣きのジェリーがいる。なんと、お父さんが亡くなったって言うんです。今から母のところに帰ります。練習休みますがお願いしますって言うんですね。コーチは、わかった。今週土曜日の試合までに帰ろうなんて思うな。じっくりお母さんを慰めてきてくれっていうわけですね。ところがあれほど言ったのに、試合の前日の金曜日に、なんとコーチの家に戻ってきた。そしてこう言ったんです。コーチ、明日の試合にレギュラーで出してください。ダメだって言うんですけども、どうしても引き下がらない。こんなこと4年間で初めてです。そして、自分としたことがあまりの迫力に押されて、ついつい出してやるって約束しちゃうんですね。なんて誤った判断してしまったんだろうか。その晩コーチは眠ることができないのです。そしてとうとうある作戦考えるんですね。それはジェリーにボールを回さないという作戦なんです。そして試合始まって1分後に選手交代で下げようという作戦ですよ。ところが試合開始でコーチが最も恐れていたことが起こったんです。キックされたボールがまっすぐジェリーのところに飛んでいったというんですね。取るなよと思ってたらジェリーが見事にそれを受け取った。そして走った、かわした。あっという間に敵のディフェンス半分ぐらいくぐり抜けて、それから敵のその陣地でですね、大活躍するんですね。彼の活躍は目を見張るものがありました。コーチはすぐに多くの選手に指令を出して、ジェリーにボール回せというわけですね。敵はパニックです。こんな秘密兵器がいたとは知らなかった。ノーマークですよ。何しろ4年間で3分しか出てませんでしたので、もうびっくりしたんです。彼の活躍のおかげで大金星でした。みんな勝利の美酒に酔いしれるんです。ところが試合が終わると彼は一人で祈り出したんでした。コーチが彼のところに行って声をかけると彼はこう言ったんですね。今日ハッスルして活躍できたのは父に初めて試合を見てもらえたからなんです。実は私の父は全盲でした。父は時々大学に来てくれてましたけど、僕の姿を見たこと一度もなかったんです。でも今日は違う。父は天国にいて僕を見てくれたんです。今日は父の前でプレイした最初の日です。 と言ったんです。自分を愛する人が見守っているということは本当に力ですね。天国を現実と見るということはこの地上でベストを尽くす動機づけになります。あなたもこのような朽ちない希望を持ちたいと思いませんか。ぜひキリストを信じ受け入れてください。